皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月4日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は緊張するコーカサスです。コーカサス地方と言いますと、日本ではあまり馴染みがないように聞こえますけれども、黒海という旧ソ連の、大きな保養地があったところですが、その沿岸地帯から、北東の方角一帯のところを指しますね。昔はソ連邦の中にあったんですけども、ソ連の崩壊と同時に、民族紛争が勃発いたしまして、今そこでですね、新たな戦争の危機が生まれようとしております。もう新聞にも一部出ておりますけれども、グルジアとそれからロシアの共和国の間でですね、全面的な交通、通信、金融、経済の遮断が起きておりまして、ロシア政府はグルジアから大使を召喚し、ロシア市民に避難を勧告しております。さらにロシア軍が高度の警戒態勢に入っておりまして、これに対しまして、アメリカのブッシュ大統領が即プーチン大統領に電話をしたそうですが、プーチン大統領はアメリカの介入を拒否いたしまして、いよいよこれは戦争じゃないかという状況になっているんですね。実はこの地域の様子を見ておりますと、まさに21世紀がどんな時代かってよく分かってくるんですけども、そもそもこの地域はですね、もう昔から世界史を見れば分かります通り、様々な民族の攻防が入り乱れているところだったんですね。でそこにですね、ソ連という大国ができまして、スターリンの力で強制的なですね、国家が建設されたわけであります。ですからその民族紛争の前にですね、とにかくスターリンと戦わなきゃいけないということで、スターリンの力でみんな黙らせられて、ソ連の時代がずっと過ぎていったんですね。でそれが終わりました後、またみんな一斉に動き出したわけであります。中でもこの地域にですね、アブハジア、それから南オセチア、沿ドニエストルというですね、沿ドニエストルはちょっとその離れていまして、ルーマニアの隣なんですが、この3つの国がありまして、この3つの国はですね、1994年ぐらいから独立国になったんですが、いろんな事情がありまして、世界はですね、独立国として承認していないんです。しかし実際にはこの3つの国には憲法もありますし、大統領もいるんですね。非常にその入り乱れたその関係になってるんですが、でこの地域のですね、大統領3人が今年の6月に集まりまして、これからその民主主義と民族の権利のための共同体を設立しようという話になったんですね。アブハジアという、黒海の北の方の、地域のそのスフミという、昔保養地だったところですね。そこでこの3人の大統領が集まって決めたわけです。でこの背景にはロシアの影響があると言われておりまして、それに対してグルジアが反対したわけです。グルジアの後ろ側はもうご承知の通り、イギリス、アメリカがこういるわけですね。でもういよいよこの抜き差しならないその領土問題になってきておりまして、それが今回火を吹くんじゃないかなという話なんですね。で実はその我々国家という言葉をよく使いまして、美しい国なんて言ってるのどかな人もどっかにいるんですけども、国というこの概念ってものすごく実は面倒くさくて複雑なんですね。インターネットでですね、世界飛び地領土研究会と Google なんかで探してもらうと出てきますが、このホームページって実はご覧になった方いらっしゃるでしょうか。私もですね、何年か前にこのホームページ知りまして、ものすごく面白くてですね、なんかほとんどですね、夜も寝ないでこれを読んだ覚えがあります。この世界中にいろんな飛び地や不思議な領土があるんですよ。国家なんだけど誰も認めてくれてないとかですね、あるいはね、付属地だとかですね、昔だったらその植民地とか疎開地みたいなのありますよね。ああいうのってその昔のものから、それから今のものまで全部これ世界中、100% とは言いませんが、相当多くのものをですね、調べて載っけてあるんですね。で それ読んでみますとですね、なんて複雑なんだろうというのは一言なんで言える感触なんですね。国というものがですね、このできて、でそれが一つの体制になってくるというのは実は非常に難しいことで、いろんな歴史的なですね、因縁だとかですね、あるいは対立がありまして、国が国としてまともに機能していないとか、あるいはとんでもない飛び地が生まれちゃったとか、あるいは今回のそのアブハジア、南オセチア、沿ドニエストルのようにですね、国はあるんだけど誰も認めてくれないとか、こういうですね、非常に奇妙奇烈なことが起きてしまうんですね。でそういうことがですね、この世界飛び地領土研究会のホームページを見ますと実に詳しくですね、載っています。あれですね、グアンタナモ基地も載ってますよ。キューバのグアンタナモ基地ってよく出てきますね、アメリカの基地で。 なんでキューバにですね、アメリカと戦っているキューバにあんな基地があるのかというと、実はあれ、昔アメリカが占領してですね、永久租借しちゃったんですね、キューバ政府から。で、キューバがその革命が起きた後もこの永久租借は残っていて、それで依然として永久租借地ということで、ここにグアンタモ基地を、グアンタナモ基地をアメリカ政府は持ってるんですね。まあそんなこともこの読むと書いてありますが、まあとにかくですね、まあこれ見ますと、国というものが実に複雑な姿であることがわかるんです。結局その世界はこの冷戦が終わってどうなったかっていうと、ソビエトが崩壊いたしまして、同時に今まさにアメリカのその覇権も衰退しておりまして、みんなそれぞれ勝手なことを言い出したんですよね。でその勝手なことというのは何もわがままっていうわけではなくて、今までの自分たちの、まあ、歴史的な経緯を踏まえまして、それから自分たち の、 その民族の自立も踏まえまして、まあ、言わねばならぬことをみんな言い始めたというのが正確な表現なんだろうと思うんですね。そのためその、なんて言うんでしょうかね、昔のようにですね、経済が非常に狭い地域に限定されておりまして、ある種の自給自足経済を営むならまだなんか別のやり方もあるんでしょうけども、今はグローバル経済ですから、経済が世界にどんどん広がる中でですね、国の単位がどんどん小さくなっていく、あるいは小さい単位で自立していこうという人たちが生まれてきてるんですね。このものすごい大きな矛盾が今まさに世界を覆おうとしているわけであります。ですからこのソ連が崩壊して生まれたこのチェチェンの紛争とか中央アジアの問題っていうのはこれみんなそうでありましてですね、国際化する経済に乗っかっていろんな、まあ、アメリカ、イギリス、ヨーロッパが入ってくる。しかし同時にですね、自分たちは自立したいという人たちがですね、こう動き出しているわけですね。まあそういうことでありますから、まあなんかこれからですね、そのアメリカの覇権が本格的にこれ衰退していきますね。で今回だってアメリカはそのこの問題に介入できないわけでありますね。それからイラン問題でもどうしようもないし、結局中国に頭が上がらなくなっちゃったわけですから、北朝鮮イラン問題で中国のに助け借りなきゃならないんで、結局中国の思いのままになっちゃったわけですよね。でこうなってきて、しかしじゃあ中国だって強い国かって言ったら、それは中ガタガタで共産党だっていつ倒れるかわかんないわけですから、最後どうなるかっていうと、本当にかなんかね、これ泥の海みたいになるわけですよ。どうして泥の海かっていうと、要するに経済はつながっちゃってるから、切り離しができないんですね。各国その小さい国の単位で、昔みたいに民族国家だって言って独立するなんてことは絶対できないですよ。国民国家だとか言ってね。独立しちゃって完全に自給自足とか、ブロック経済を作るなんてことは絶対できない。で、しかし同時にですね、政治的には自立したいという思いが強いですから、その間は仲良くいかないわけですよ。戦争が起きたり、いろんなこの今回みたいなね、国交遮断が起きたりして、揉めに揉めるわけでありますよ。で、経済は横につながってんだけど、政治はますます縦にですね、細かく切ろうとしますでしょう。ですから結局泥の海みたいにですね、何が何だかわからない大混乱になっちゃうわけですね。まあそういうふうに考えてきますとですね、まあこれからこの世界はどんなふうに動くかといえば、どっかの大国がですね、なんか動かしていくような時代じゃないんですね。そうなりますと、どっかの大国に寄っかかってですね、生きていこうなんてことはほとんど不可能なわけであります。もはや日本もですね、まあ、世界の新聞なんか読めばよくわかりますが、もう完全にユーラシアの辺境国ですよ。なんかですね、もうメインにはいませんね。アメリカのブッシュ政権でもね、今回の安倍政権のことなんて言ってます？特に課題はないと言ってますよね。やるべき仕事はないと。で、今回だってですね、初めに要するに中国、韓国行くのはアメリカから言われてるわけでしょ？東アジアなんとかしろと。俺んとこ来る前に東アジアなんとかしてこいって言われてるわけですよね。だからのこのこその、まあ、メンツだけね、保つために、まあ、行くわけですよね、中国、韓国に。で、こんなバカなことばっかりやってると、どうしようもないわけで、もうユーラシア大陸はですね、この泥の海の中をどうやって生きていこうかと思って、みんな必死になってね、いろんな模索をやってるんですよ。結局これのはね、仲のいい友達を見つけるしかないんですね。世界広しといえども、なかなか仲のいい友達っていないもんなんですよね。みんな利害打算がありますから。その中でも非常に巧みな、その、まあ、外交をしてですね、仲のいい友達を見つけて、一緒にやっていこうという話にしなきゃならない。だからなんか今世界はですね、特にユーラシア大陸からアフリカにかけての地域ですね、まあそういうなんかその大きな合唱連行を今模索している真っ最中なんですね。で、しかもそこにはその、歴史や宗教が絡んできますから、ものすごくこれは時間のかかる丁寧な仕事なんです。どっかの国に寄っかかっていけばいいっていうもんではないんで、ですから今のところ日本はどんどんこの辺境化、変な国への道をたどり始めていて、完全にやっぱ孤立していってるんですね。ですからまあ、これがまあどっかまで一旦行くでしょうから、まあ、その後の日本の再建というのは、改めてこの泥の海のようになった日本あの世界の中で、日本がどんな役割を果たせることができるのかということを、本格的にやっぱり考えるところから始まるんですね。 今のようにですね、この威張り腐った姿では世界中から相手にされて、されませんので、まあなんかここから先ですね、いかにそのみんなの役に立てる部分を表に出せるかというところをね、やっぱ考えてやっていかないと、それは難しいんじゃないかなと思いますね。ですからこれから先のその世界の運営を考えたときですね、まあ国際連合なんかが本当にどこまで機能するのかわかりませんけども、なんかその非常に細かいデリケートな話を緻密にですね、重ねていく場所がどうしても必要になってくるんですね。あの大きなですね、多数決でなんか物事を決める大きなその仕組みではね、ここから先世界は収まらないんですよ。もっと細かく丹念に物事を積み上げていく。だから多くの国の人たちが一堂に集まってね、どうしようかということをですね、非常に長い時間かけてゆっくりと物事を決めていく場所がどうしても必要になってくるんですね。でそこはその大国が仕切る場所であっちゃいけないんだね。なんか権威があってですね、この権威でお願いしましょうっていうことでみんなが言ってくれば別ですけども、大国のその覇権によってなんか物事を決めるってことじゃ決まらないんですよね。まあそういうふうに考えてきますと、今の世界情勢がですね、落ち着くまでにはかなりの長い年月がかかるんだろうと思うんです。でその間にですね、今回のそのコーカサスで起きているようなですね、非常に危険なことがいかようにでも私は起きうると思うんですね。極東でも似たようなことがですね、起きるんじゃないでしょうか。韓国から北朝鮮、それから中国、ずっとですね、もうユーラシア大陸の風が吹いてるわけですから、ものすごく大きなね、その世界の流れの中にこういるわけであります。ですからもう日本にとってもですね、いくら辺境とはいえですね、ユーラシア大陸が目の前にあるわけですから、ユーラシア大陸で何か事件が起きた場合には真っ先にその影響を受けてきます。なんかですね、小池百合子首相補佐官だとか言ってもびっくりしちゃってですね、安全保障担当だとか言って、なんかアメリカに行けばライス補佐官と同じですよね。まああまりにもひどいんでですね、これ本当にやる気があるのと思っちゃうんですが、まあこんなままごとみたいなことやってる場合じゃないんですね、日本もね。ですからその大きなあの流れの中で、まだ今まだね、日本はその動きが取れないところにいますけども、まあこれからどっかでタイミングが来るでしょうから、日本がどんな風にユーラシアの中にもう一回入り直していくか、今からよくですね、状況を見て考えていかなきゃならない、そんな時ではないかなというふうに思ってますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、緊張するコーカサスということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。